第26章エリアと結び固めの鍵の回復。
神はどのようにしてこの時代の人々を救い出されるのでしょうか。神は預言者エリアを使わされるでしょう。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1836年の春、3年にわたる労働と犠牲の末、カートランドの生徒たちはついに美しい神殿の完成を見た。この神権時代における最初の神殿であった。3月27日日曜日、900人以上の人が奉献式のために神殿の礼拝堂と玄関のホールに集まった。他にも大勢の人が入りきれなかった人のために隣接する学校の教室で開かれた集まりに出席し、さらに神殿の外で開いた窓から聞こえる声に耳を傾ける者たちもいた。預言者自ら会員たちが着席できるよう案内した。大官庁会の顧問であるシドニー・リグドンの説教に続いて、改修はウィリアム・ W ・フェルプスの作詞になる「いざ救いの日を楽しまん」とアダム・オンダイ・アーマンを歌った。次にジョセフ・スミスが立ち上がり、すでに啓示によって与えられていた奉献の祈りを捧げた。祈りの中でジョセフはふさわしい状態で神の神殿に来る人々に授けられる数々の驚くべき祝福について述べた。教義と誓約109章3章。聖歌隊が主の御霊は火のごと燃えを歌った後、改修は立ち上がって屋根を建物から持ち上げるほどの力を込めてホサナの叫びを捧げた。奉献の祈りの中で預言者は、激しい大風のごとくあなたの宮があなたの栄光で満たされますようにと述べた。教義と誓約109章37節。これは文字通りに成就し、奉献式の間に天上の人々がいたことを多くの生徒が証ししている。エライザー・アル・スノーは次のように回想している。あの奉献式について語ることはできるかもしれませんが、人間の言葉ではあの忘れられない日に起きた天の現れを描写することはできません。ある人々に天使たちが現れ、出席していたすべての人が神の臨在を実感し、それぞれの心が言いようのない栄光に満ちた喜びで満たされました。第一ペテロ1章8節3章。その晩、預言者は約400人の神権者と共に神殿に集まっていた。すると激しい大風の音のような轟きが起きて神殿を満たし、すべての改修が目に見えない力に促されて一斉に立ち上がった。預言者は次のように述べている。多くの人が異言で語り預言し始めました。栄えある次元を見た人々もいました。私は神殿内に大勢の天使がいるのを見て、そのことを改修に知らせました。その一週間後、4月3日日曜日に神殿で開かれた集会において極めて重要な現れが起こった。預言者は他の教会指導者が聖餐を執行するのを手伝った後、オリバー・カウドリと共に教壇に退いて幕の後ろでひざまずき、厳粛に祈りを捧げた。二人が祈りを終えて立ち上がると、救い主ご自身が彼らに見姿を現し、神殿を承認することを宣言されたのである。見よ、私はこの家を受け入れた。そして私の名はここにあるであろう。私は憐れみをもってこの家で私の民に私自身を表すであろう。教義と誓約110章7節。この次元が閉じた後、ジョセフとオリバーは3つの異なる次元を見た。その次元の中で主の末日の技に必要な神権の鍵を回復するために昔の預言者たちが二人に現れたのである。預言者モーセが現れて彼らに 地の四方からのイスラエルの集合の鍵を委ねた。またエライアスが現れて彼らにアブラハムの福音の真剣時代を委ねた。教義と誓約110章11節から12節参照。その後もう一つの栄えある次元の中でジョセフとオリバーは預言者エリアを見た。教義と誓約110章13節から16節参照。エリアの訪れは非常に重要なものだったため、昔の預言者マラキはそのことを幾世紀も前に預言しており、さらに救い主はその預言をニファイ人に繰り返された。マラキ4章5節から6節、第3ニファイ25章5節から6節、26章1節から2節参照。エリアは訪れてジョセフとオリバーに結び固めの鍵、すなわち地上で執り行われるすべての儀式を天でつなぎ有効とする力を委ねた。結び固めの力の回復はこの世を救い主の再臨に備える上で必要であった。それがなければ主の来臨の時に全地はことごとく荒廃するからである。ジョセフ・スミス歴史1章39節。
ジョセフ・スミスの教え。昔の預言者マラキはエリアが来ることを予告した。
預言者ジョセフ・スミスは1823年9月21日の晩にモロナイの訪れを受けた時のことを次のように述べており、それらはジョセフ・スミス歴史1章36節から39節に記録されている。モロナイは最初にマラキ書の第3章の一部を引用し、また私たちの聖書に言われているのとは少し異なるが、同じ預言の第4章、すなわち最後の章も引用された。私たちの聖書にある通りに、第一節を引用する代わりに次のように引用された。見よ、炉のように燃える火が来る。すべて高ぶる者と悪を行う者は藁のように燃える。やがて来る者たちが彼らを焼き尽くして根も枝も残さないと万軍の主は言う。さらにまたその方は第五節を次のように引用された。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアの手によってあなた方に真剣を表そう。またその次の節を言葉を違えて引用された。彼は先祖に与えられた約束を子孫の心に植え、子孫の心はその先祖に向かうであろう。そうでなければ主の来臨の時に全地はことごとく荒廃するであろう。
エリアはカートランド神殿でジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに現れた。
ジョセフ・スミスは昔の預言者エリアが1836年4月3日にカートランド神殿で自分とオリバー・カウドリに現れたことについて述べ、それらは後に教義と誓約110章13節から16節に記録された。もう一つの大いなる栄えある次元が突如私たちに開かれた。死を味わうことなく天に取り去られた預言者エリアが私たちの前に立って言った。見よ、マラキの口を通して語られた時がまさに来た。マラキとは主の大いなる恐るべき日が来る前に彼エリアが使わされ、先祖の心を子孫に、子孫の心を先祖に向けさせ、全地が呪いを持って打たれることのないようにすると証しした人である。それゆえこの真剣時代の鍵はあなた方の手に委ねられている。これによってあなた方は主の大いなる恐るべき日が近く、まさに戸口にあるのを知ることができる。
エリアは結び固めの鍵、すなわち地上で執り行われるすべての儀式を天でつなぐ力と権能を回復した。
主の大いなる恐るべき日の前に、私は預言者エリアを遣わす。マラキ4章5節3章。なぜエリアが遣わされるのでしょうか。エリアが神権のすべての儀式を執行する権能の鍵を持っているからです。その権能が与えられなければ、儀式を義にかなって執行することはできません。預言者ジョセフ・スミスは、生徒たちに宛てた手紙の中で次のように述べ、それらは後に、教義と誓約128章8節から11節に記録された。この儀式、死者のためのバプテスマの本質は、イエス・キリストの啓示による神権の力にあります。これによって、あなた方が地上でつなぐことは何でも天でつながれ、あなた方が地上で解くことは何でも天で解かれるということが認められるのです。私たちが語っていること、すなわち地上で記録し、すなわちつなぎ、かつ天でもつなぐ力があるということは、ある人々には非常に大胆な教義であると思われるかもしれません。しかしながら、世のあらゆる時代において、主がある人に、あるいはある人々の集団に、実際の啓示によって神権の施しを授けられたときはいつでも、この力が常に授けられてきたのです。したがって、何事であろうと、それらの人が権能によって、主の御名によってなし、正しくかつ忠実に行い、それについての適切かつ正確な記録を記したことは、大いなるエホバの定めによって、地上でも天でも一つの律法となり、取り消せないものとなったのです。これは確かな言葉です。誰がそれを聞くことができるでしょうか。さらにまた、その洗礼として、マタイによる福音書第16章18、19節があります。そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。地獄の門もそれに打ち勝つことはない。私はあなたに天の王国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは何でも天でつながれ、あなたが地上で解くことは何でも天で解かれるであろう。さて、この事柄全体の偉大かつ重要な奥義と、私たちの前にある事項全体の最高善は、聖なる神権の力を得ることにあるのです。これらの鍵を授けられる者にとって、人の子らの救い、すなわち死者と聖者の両方の救いに関して、数々の事実を知ることは少しも難しいことではありません。
結び固めの力によって家族をこの世においても永遠にわたっても結び固めることができ、また死者のために神聖な儀式を執行することができる。
エリアの霊と力と召しとは、すなわち皆さんには啓示、儀式、神託、力、エンダウメントの鍵を持つ力があるということです。それはメルキゼデク神権と地上における神の王国のすべてに関わるものです。それは神の王国に属するすべての儀式を受け、執行するためのものであり、先祖の心を子孫に、先祖、すなわち天にいる人々に子孫の心を向けるためのものです。マラキは次のように述べています。主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。マラキ4章5節から6節。さて、私が求めているのは神についての知識であり、それを得るために私は自分の道を進みます。終わりの時にあって、私たちはこの聖句から何を理解するべきでしょうか。ノアの時代に、神は洪水によって世の人々を滅ぼされました。そして、終わりの時には、 火によって滅ぼすと断言しておられます。しかしその前にまずエリアが来て先祖の心を子孫に向けさせなければなりません。ここからが要点です。このエリアの務めと技とは何でしょうか。それは神がこれまでに明らかにされた最も偉大で重要な事柄の一つです。神は子孫を先祖に、先祖を子孫に結び固めるためにエリアを使わされます。さて、これは地上における家族の問題を解決するための聖者だけのものだったでしょうか。決してそうではありません。それよりもはるかに大いなる技でした。エリアよ、もしここにいるとしたら何をしますか。あなたは聖者だけのために働きますか。いいえ、この件を明らかにしている聖句を参照しましょう。すなわち、私たちなしには彼らが完全なものとされることはなく、彼らなしに私たちが完全なものとされることもありません。子孫なしに先祖が、先祖なしに子孫が完全なものとされることはないのです。ヘブル11章40節参照。このことを皆さんが理解するように願っています。なぜならこれは重要なことだからです。もし皆さんがそれを受け入れるなら、これがエリアの例です。すなわち、私たちは死者をあがない自分たちを天にいる先祖とつなぎ、第一の復活に出てくるように死者を結び固めます。そして地上に住む人々を天に住む人々に結び固めるエリアの力がこの地上で必要なのです。これがエリアの力であり、エホバの王国の鍵です。繰り返します。エリアの教義、すなわち結び固めの力とは次の通りです。もし皆さんが地上と天で結び固める力を持っているのであれば、私たちは思慮深くなければなりません。最初に行うことは、行って地上で自分の息子や娘を自分自身に結び固め、そして自分自身を永遠の栄光の中にいる自分の先祖に結び固めることです。
エリアの訪れは救い主の再臨に向けて必要とされる備えだった。
人の子の来臨に備えさせるために、聖者も使者も子孫の心は先祖に、先祖の心は子孫に向けられなければなりません。もしエリアが来なかったならば、全地は打たれていたことでしょう。偉い明日は道を備えるための先駆けるものであり、エリアの霊と力は後から来て、力の鍵を持ち、神殿を火災しに至るまで立て、イスラエルの家にメルキゼデク神権の承認の印を施し、すべてのことについて用意を整えます。そして最後にメシアが神殿に来られるのです。エリアは主の大いなる日が来る前に訪れて道を備え、王国を築き上げることになっていました。世界は終わりの時まで焼き払われることはありません。主は預言者エリアを使わされます。そしてエリアは子孫との関連における先祖の制約と、先祖との関連における子孫の制約を明らかにします。神はどのようにしてこの時代の人々を救い出されるのでしょうか。神は預言者エリアを使わされるでしょう。エリアは先祖の心を子孫に、子孫の心を先祖に結び固めるための制約を明らかにするでしょう。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。救い主はカートランド神殿でご自身を表されたとき、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに、私は憐れみをもってこの家で私の民に私自身を表すであろうと告げられました。結び固めの鍵の回復はどのような意味で主の憐れみの現れとなるのでしょうか。主は他に どのような方法で神殿においてご自身を表されるでしょうか。エリアの使命についてこの章は旧約の預言者マラキからは知ることのできないどのようなことを教えていますか。これらの違いの大切な点は何でしょうか。結び固めの力についての説明について考えてください。結び固めの力とは何ですか。この力はあなたとあなたの家族にとってなぜ大切でしょうか。ジョセフ・スミスのエリアの技についての説明をよく考えてください。エリアの例とは何ですか。この末日にエリアが来てその技を果たすことはなぜそれほど大切だったのでしょうか。すでに亡くなった家族の人たちにあなたが心を向けた経験としてどのようなものがありますか。子供たちが先祖に心を向けるように両親にはどのような助けができるでしょうか。結び固めの力がなければ地が呪いを持って打たれていたのはなぜだと思いますか。関連聖句ヒラマン10章4節から10節、教義と聖約132章45節から46節、138章47節から48節、聖句ガイドエリアの項57ページから58ページ。